ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第94回です。今回もコロナ対策を行いながらのスタジオ収録です。ではメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の足立欣也さん、そして3回生の森本翔吾さん、カモンノノさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コロナ対策でスタジオに入る人数は4人までに制限をしております。そこで後半はメンバーがチェンジするんですよね。
はい、3回生の2人がですねチェンジして、後半はですね、はい、中末優里さん、そして前回の放送で、強いインパクトを残したですねオンラインで岡本優奈さんがですね出演します。まあ、優里と優奈の悠々コンビという感じですね。
はい、悠々コンビ。金ちゃんが言うとなんかこう親父逆っぽく聞こえるんですけども後輩の皆さんが引いてしまわないか心配なんですけどもね。なんか2人は苦笑いみたいな感じですけども
、もっと笑ってもいいんですよ本当に
、それはさておきまして、もう一人ご紹介させていただきましょう。草津市危機管理課の藤野玲さんです。藤野さんは今回もリモートでの市役所の会議室からの参加ですよね。よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の藤野です。なぜか僕だけスタジオに呼ばれてないのでちょっと寂しい思いもありますけれどもまあ足立さん、金ちゃんがですねちょっと親父ギャグっぽく聞こえるのは私もそうだと思いますので、
あら、
ちょっと
そうですか
本日はよろしくお願いします。
はい、じゃあ藤野さんにも親父ギャグをちょっと飛ばしていただきたいと期待をして、この回を進めていきたいと思います。さて金ちゃん、本題に入る前にですね、4回生として、そしてプロジェクトリーダーとして2回目の収録となりましたけども、どうですか、実感というか自覚が湧いてきましたか。
はい、これまではですね、前のプロジェクトリーダーの今井海斗さんを中心に、まあ、しっかりした先輩方がですねこの番組を引っ張ってくれていましたが、まあ、もはやですねもう今は頼るべき先輩方はいませんので、まだ正直不安です。まあ、でもですねそれ以上に楽しみが上回っている感じですね。これまでとは一味違う自分たちならではのですね色が出る番組にしていきたいというふうに今思っております。まあ、プロジェクトリーダーとして、まあ、ちょっとねちょっとなんかこう、うん、ダメなところもあるかもしれないですけれども、はい、みんなを引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。前回近藤先生がねここにいてくださったので、ちょっと金ちゃんも安心してね進行できたかと思いますけども、ちょっと今日はいないのでね頑張ってください。
はい、
はい、なんか金ちゃんって言いますといじめられキャラというかいじられキャラ、
いじられです、いじめられてはないですよいじられでございます、はい、
いじられキャラっていうねイメージが強かったんですけども、とても真面目でね力強いコメントなので本当に安心しました。はい、自分たちならではの色というのがねどんな色になるのかね楽しみですよね。さて今回の本題に入っていきたいと思いますけれども、今日は金ちゃんどんなテーマでいきましょうか。
はい、今回はですね、豪華2本立てでお送りいたします。
はい、
前半は近藤ゼミの手先が不器用兄ちゃんこと私足立欣也でも簡単にできた身近にある日用品を使って防災に活用してみようのツナ缶編です。そして後半はですねこちらちょっと真面目で車に積んでおいた方が良い防災グッズです、
うん、はい、ツナ缶編と車に積んでおいた方が良い防災グッズということでね、どちらも実用的なテーマのようで楽しみです。さてそれでは早速前半のパートに参りましょう。前半は身近にある日用品を使って防災に活用してみようツナ缶編ということですね。ところで手先が不器用兄ちゃんというフレーズ、これが親父っぽいんですよね、もう昭和っぽいですけども、
そうですかね、まあ、ちょっとなんか自分ではまあもうゴリゴリの平成生まれなんで昭和って言われるとちょっとなんかええと思うんですけど、カモンさんどう思いますか？
私は以前居酒屋さんでアルバイトしていて、その経験から言うとおじさんそのものではないかなと思います。
あらほんまですか？これちょっと前回はその 手先がね不器用番長って言ったのをですね、今回はの手先が不器用番長ではなく手先が不器用兄ちゃんに変えてみたんですけれども、まあ、こういうですねちょっとこう変える自分の繊細な点をですねもっと褒めてほしいなというふうに思っております。
あの金ちゃんはね褒めると伸びるタイプなんでしょうね。すでに金ちゃんが愛されキャラなのは理解しているつもりなんですからね、どうか安心してください。それでは改めて本題をよろしくお願いします。
はい、愛されキャラも中島さんに言ってもらえて嬉しいです。はい、お任せください。まずですね前半で取り扱うツナ缶、まあ、おそらく皆さんツナ缶と聞くとですね、あああれねあの缶詰の食べ物ねっていうイメージしか思いつかないと思うんですけれども、あの森本くんとかちょっとどう思いますか？
はい、足立先輩話の振り方がちょっと唐突で戸惑ってしまいますが、ツナ缶はやっぱりツナ缶でしょうと答えるしかないんかなと思いますね。缶詰だから防災上は保存食として役立つということなんじゃないでしょうか？
確かにもうそう思うしかないですね。確かに。でもですね、それだけじゃないってことを今日はちょっとお伝えしたいなというふうに思っております。ツナ缶のですねポテンシャリティを考えたいわけでございます。
ポテンシャリティって、はい、なんかトークの一言一言がねもう昭和のレトロ感が、ね、
これも昭和ですか、
感じてしまいますけどもね。なんか昭和なんかそうじゃないんかわからへんとこもまたね昭和な感じですけども。でツナ缶の活用方法、食べる以外にどんなことがあるんでしょうかね？
はい、実はですねこのツナ缶というのが災害時の停電対策に有効活用できるんです。まあ、ずまりですね簡単に言いますとランプというものに変身するんです。
ランプ、明かりを灯すってことでしょうか？
はい、そうなんです。ツナ缶をですねろうそく代わりに使います。でこちら用意しておくものはですね、ツナ缶1個、もうスーパーで売ってある普通のツナ缶1個とですね、
はい、
ティッシュ1枚と缶切り、もうたったこれだけです。はい、ではですね早速この3つを使ってですね作り方を説明していきます。
はい、
まずですねティッシュを半分に裂きます。半分に裂いたティッシュをですね指でねじっていき、今小より状にして細くしていきます。完全にですね紐のように細くなったらツナ缶の高さの 2.5 倍ほどの長さにします。でこのティッシュがいわばろうそく の芯になるわけですよね。
はい、
で次にですねツナ缶の中心にティッシュの芯を刺す穴を開けます。
うん、
まあ、この穴を開けるときにこの缶切りというものを使用するんですね。
うん、
はい、で缶切りっていうのがもう家にないわっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、その方はですね、はい、釘とかでも全然大丈夫です。
うん、
はい、で最後に開けた穴にティッシュの芯を刺しまして、マッチやライターで点火するとツナ缶ランプの完成です。芯を刺してからですね油が染み込むのに3分から5分かかるので、少し待ってから点火をしてください。
うん、
で芯の先端まで油が染み込んでいることを確認してから点火するのが、まあ、今回 のコツですね。
うん、
はい、で私実際にですね試していますので、
はい、
これ嘘って思ってる方いらっしゃるかもしれないですけどこれ全部本当でございますので、
は
い、
なるほどね。ツナ缶の中のオイルの部分がティッシュに染み込んで、それが燃料になって燃え続けるというわけですよね。森本さん知ってました？こんな状態。
いや僕は知りませんでしたね。で話の途中からツナ缶のオイルが燃えるんだっていうことは頭の中で想像ついたんですけども、うん、実際に試してきたっていうのが説得力もあって驚きましたね。で足立先輩は就活でメンタルをやられ気味だっていうのをお聞きしたので、こうやって心のバランスを保っていたのかなって感心しました。
いやなんか僕そんなこと言うた覚えちょっとないんです。まあでもね、でも確かにしんどい時たくさんありますから、うん、まあ、ツナ缶が心をね癒してくれてるんですよ。まあ、ツナ缶ありがとう。いやそういうことじゃないんですよ今そんなんじゃないんですよ今
先輩乗りツッコミありがとうございます。で一つ疑問に思ったことがあります。このツナ缶ランプって何分ぐらい燃え続けることができるんですか？で僕はなんとなく、まあ、ツナ缶なんで小さいので1分か2分ぐらいで力尽きるんじゃないかなと思ってるんですけども。
はい、もういい質問ですねこれ。あ、すいません、なんか池上彰さんみたいになってしまいましたけれどもね もちろんですね1分とか2分とかそんなしょぼかったらわざわざラジオで紹介なんてしたりしませんよ、うん、せっかくなんでねじゃあ 何分続いたかっていうのをちょっとクイズにしてみたいと思います、
はい、
選択肢は3つです。1番30分燃え続ける、2番60分、3番が90分燃え続ける。さてどれでしょう。じゃあちょっと今緊張気味のちょっとカモンののちゃんに聞いてみたいと思います。カモンちゃんどうですか。
でもわざわざラジオで紹介するぐらいだからここはもう90分の3番でいきたいと思います。
なるほど、3番で。では森本くんはどうですか。
僕さっき、まあ、1分か2分ぐらいって思っててさすがに90分も持たないかなと思うのでそれの1個ちょっと短い2番の60分で。
さあじゃあ中島さんはいかがでしょう。
ね、さっき油が染み込むまでティッシュがそれが3分から5分かかるって結構かかるんやなと思ったんで、そうですね、私は1番の30分。どうでしょう。
なるほど、わかりました。では最後にですね草津市危機管理課の藤野さん、ちょっとスタジオにはいないんですけれどもリモートでいかがでしょうか。
スタジオにいないというのは余計やと思い
ます
よね。
すいません兄さん、すいません。
いえ、まあ私はですね本当にわからないので、まあ、1番から何時間って言いますと 2分の1時間、1時間2分の3時間っていうね通学の単位になってしまいますけれども、一番切りのいい2番の1時間ということで60分にしたいと思います。どうですか。
はい、皆さんありがとうございます。いやクイズって出題する方楽しいですねこれ。ではですねちょっと皆さん気になる正解なんですけれども、正解は2番の60分ですね。
お、
はい、でこれただしですねこれ火をつけ始めた時は盛んに燃えているんですけれども、うん、5分くらい経てばですね燃え方がこう落ち着いてきますので、はい、60分間ずっとこう盛んに燃えているというわけではないので、うん、ご注意ください、
はい、
僕実際やってみたんですけど、うん、本当に1分とつけ始めて1分2分ぐらいはですね、うん、火事になるんちゃうかいうぐらいものすごく燃え続けてたんですけど、まあ、10分5分も経つとですね、はい、結構こうやんわりとした炎になっていたので、はい、まあそれちょっとね気をつけていただきたいなというふうに思います、うん。でもですね小さなツナ缶がですね、うん、60分を燃え続けるって、すごいと思いませんかね。じゃちょっと森本ちゃんどうですか。
いや60分も燃え続けてるとはさすがに思わなくて驚きましたね。でもそれ以上にちょっと驚きたのが60分も燃え続けるツナ缶を見ていた先輩の情熱に感服しましたね少し前に1分とか2分ぐらいで力尽きるって言ってた自分がちょっと恥ずかしいです
はい、カモンです。私も先輩のチャレンジ精神に尊敬します。で私から一つ質問があります。火が消えた後のツナ缶はそのまま食べることができるんですか。オイルが燃え切ってしまうとツナがサバサバになってしまうんじゃないかなって思ってそこが心配です。
本日2回目のですねあの言葉言わせていただきたいと思いますいい質問ですね。ですねこれ、実はですね僕もののちゃんと同じことを思っていました、ま、思っておりまして、まあ、ツナがちょっとサバサバって言ったんですけどねののちゃんパサパサなんですけどはい全然でもねこれ全然パサパサにならないんですよね。しかもですね焦げ臭くなったりとか劣化することも全然なくてですね、うん、まあ、どうなるかと言いますと、まあ、むしろ燻製をしたっていう風な燻製風味になって美味しくなるんですね、まあ、燻製風味のツナ缶ってちょっとこう洒落てると思いませんか。個人的にはですね東京の渋谷で売ったらもう女子高生 JK からめちゃめちゃ人気出るんじゃないかなという風に思います。
そうなんですね、それを聞いて安心しました。しかも燻製風味っていうのがすごくいいです。私もぜひチャレンジしてみたいです。
はい、ツナ缶がランプに変わるっていうのは驚きましたし、しかも長持ちするようですし、おまけに燻製風味のツナ缶になる、私もカモンさんの言うように味が気になります。でカモンさんはスルーしましたけど、あえて話を拾っておきますと、東京の渋谷で売ったら女子高校生が人気が出るという点、それはないと思います東京渋谷女子高校生っていう言葉、その発想が1980年代の親父っぽいんですよね。
もう1980年代になったらもうそれはおじさんですねこれは。まあ、渋谷 の109とかパルコの前とかでね、ちょっとさ、燻製のツナ缶食べてみいひんって言えばこう多分若い女子はね相当ときめくと思うんですけれども、その109とかパルコって言ってる時点でねもうちょっとダメですけどね。
金ちゃん、ときめくがもう昭和ですよね。
あ、ほんまですか。
まあまあ大阪のね恵比寿橋ぐらいだったら受けるかもしれないかな。
どうですかね、もう、まあ、恵比寿橋もこれ意外とねちょっと若者多いですから、
ねえ。さて前半戦終了しました。はい、藤野さん、リモートの市役所にいる藤野さん、何かご感想ございますか。はい、急な振りですいません。
いえいえ、まあ足立さん、金ちゃんのちょっとさ食べてみえへんっていうちょっと声かけがちょっとねちょっとなんかゾワッとしましたけど。
なんでなんですか。なんでなんですか。
ゾワッと。
まあ、ただまあすごい発想で、まあ驚きましたし、まあツナ缶一つで明かりも灯せて食べることができる一石二鳥ではないかと思いました。またですね、ランプ代わりで、まあ先ほど金ちゃんも言ってたように、あの初めの5分はすごく燃えるということで、まあ、燃えてホッとするホッとしてつけっぱなしにして放置してしまうとやはり火事にもつながりますので、まあ、そういったところは十分注意が必要だと思いますね。
はい、ありがとうございます。ツナ缶ランプ、ぜひカモンさんも森本さんもチャレンジしてみてくださいね。はい、そしてここで森本さんと、カモンさんには、お別れとなります。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一旦ブレイクです。ハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしています。今回は4回生の足立金也さんが紹介してくれます。金ちゃん、前回に続いてよろしくお願いいたします。
はい、今回ですね私が紹介する曲は星野源さんのサンです。
はい、
この曲ですね、もう、まあ、さちょっと前回こうあの紹介したですね、曲とちょっと似てるんですけれども、うん、まあ、アップテンポでものすごくこう心が踊る曲といいますか、はい、これを聴いてるだけで今日も一日頑張ろうとか、まあ、明日もやったろうっていう風にですね思う、もう活力が出る曲でございます。
はい、はい、ございます
ございますで、ね、ちょっと終わっちゃいましたけれども、
はい、はい、ありがとうございます。では足立金也さんのリクエストで星野源さんです。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。後半のテーマは車に積んでおいた方が良い防災グッズということですね。そして後半戦からは3回生の中瀬優里さんとオンラインで岡本優奈さんが参加してくれます。確か中瀬さんは金ちゃんと同じ兵庫県の姫路出身でしたよね。
はい、よろしくお願いします。足立先輩と同じ出身と言われると少し複雑な思いがします。
なんでやねんって感じですね。
まあ、そうですね、ちょっと後でね
後で、はい、そして岡本さんは沖縄県うるま市からですよね。リモートですよね。よろしくお願いします。
はい、はるばる沖縄県からお送りしております岡本優奈です。オンラインなので現場の空気感はわからないのですが、足立先輩がいるということはホットではなさそうですね。新メンバーとして重要なフレッシュ要員としてこの放送を温めていこうと思います。お付き合いください。よろしくお願いします。
はい、なんかあのリモートの岡本さんが一番空気読んでる感じですよね。
すごい新人入ってきましたね本当
ねえ、頼もしいね、あの後輩ね2人が支えてくれてますよ。それでは金ちゃんお願いいたします。
はい、ゆうりとゆうなでゆうゆうコンビということでですね、自分たちでは言わないようですので、まあ、僕がちょっと言っておきました。では後半もお任せください。後半はですね車に積んでおいた方が良い防災グッズについてお話ししたいと思います。まあ、そもそもですねなぜこのテーマについて話そうかなと思ったかと言いますとですね、まあ、僕自身あの今年の6月で、免許を取得してちょうど1年になるんですね。なのであの免許取得1年記念として、まあ、自分で言うのもなんですけれども、あのこのテーマを選ばせていただきました。
はい、なるほどね。免許取得1年おめでとうございます。っていうか圧倒的に個人的な理由だったのである意味驚きました。
すいません、
はい、まあでもあの車ってね、防災上も大事なツールですもんね。避難する際に使ったりそのまま避難場所にしたりできますもんね。
はい、そうなんです、まあ、カーラジオを聞いて情報を手に入れることもできますからね。はい、はい、まあ、さて、そんな便利な車の中にですね、ぜひ積んでおいた方が良い防災グッズ、今日はですね、全部で3つ紹介させていただきます。まあ、これは僕が調べた範囲で絶対おすすめしたいなと思っている、もう厳選した3つでございます。まあ、ですので、僕調べ僕発信題して金ちゃんセレクションズという、まあ、ちょっと自分で言っててものすごく恥ずかしいんですけれどもまあこの3つをですね、はい、発信していきたいというふうに思っております。
はい、言葉のチョイスが大変気になりますけれども、まあ、ここはスルーしてそのまま進めますね。では順番に3つお願いします。
あれですか、ドラムロールとか鳴らさなくても大丈夫なんですかね、はい、すみません、
用意できませんでした。
できませんでした、はい。ではですね、まず1つ目ですが、まずは何といってもですね、手回し式充電器です。やはりこのご時世、携帯電話やスマホというものがないとですね、情報収集や安否確認ができません。まあ、そのためですね、携帯の充電が切れたとしても対応できるように、まあ、充電器というものが必要になります。
中末です。先輩に一つ質問です。どうして手回し式なんですか？手回し式じゃなくても予備用のバッテリーとか電気屋さんで売ってると思うので、それで代用できると思うんですが。
はい、ではちょっと曲紹介が入ってね、忘れてる方もいらっしゃると思うんですけれども、今日3回目のですね言葉言わせていただきます。いい質問ですね、ということで、まあ、確かにですね、中末さんの言う通り、予備用のバッテリーでも代用は可能になります。しかし予備用バッテリーもこれ結局充電しなければ使えないんですね。うん、そこで、まあ、手回し式だといざという時にですね、電池切れで使えないといった悲しい事態をですね、防ぐことができます。そのためですね、今回は充電をしなくてもいい手回し式というものを勧めさせていただきました。
岡本です。先輩、私も手回し式という点に疑問を持ったのですが、車のシガーソケットから電気を得たら良いのかなと思いますし、最近ですと太陽光パネルを用いた充電器もありますよね。
はい、まずは今日4回目のあの言葉から、沖縄からですね、はい、ありがとうございます。いい質問ですね、ということで、確かに岡本さんの言う通りですよね。はい、言う通りです。
回答これで終わりですか？
すいません、ちょっとね息切れてしまいました車からですね、電気を得ることはもちろん岡本さんが言う通り大事ですよね。うん、まあ、最近はハイブリッド車もですね、普及してきましたし、まあ、ただしですね、災害時こそ燃料を節約したいという点において、手回し式の利点はまだ残っているんかなというふうに思います。そして太陽光パネル方式もありですよね。まあ、ちょっと値段が高いっていうのが私の中で思うことですね。まあ、そしてですね、岡本さんは沖縄にいるから使い勝手は良いと思いますが、例えば豪雨災害の時に避難してきて、さあ充電をって思ってもですね、雨やないか、太陽光発電無理やないかと悔やんでる姿はちょっと避けたいなというふうに思いました。まあ、ということで、総合的に考えて、アナログっちゃアナログなんですけれども、私はあえてですね、この手回し式っていうものを押しておきたいなというふうに思っております。
はい、なんか熱弁をしてくださいました、ありがとうございます。
なんか言うてますね
はい、よかったですよ、
ありがとうございます。
はい、褒めてね、おきます、はいはい、では草津市危機管理課の藤野さんにお伺いしたいと思います。この点どうでしょうか？
はい、金ちゃん、熱い気持ち伝わりました、
ありがとうございます。
ただですいや、ただですね、手回し機も便利なんですけど、どのくらい回して携帯でいうと何パーセント充電されるかっていうのが気になりましたね。うん、
そうですね、ちょっとすいません、そこはね、まだ私の準備不足ということで、もう次もう藤野さんからこう言われたらすぐね返せるように、はい、頑張りたいと思います
すみません、
はい、すみません、
はい、じゃあ次回の宿題ということで、はい、はい、金ちゃん、よろしくお願いします。ありがとうございます。さて続いて、今度は車に積んでおいた方がいい防災グッズ、私も気になります、2つ目をお願いします。
はい、続いての金ちゃんセレクションズというこのタイトルコールでね、もう自分で言ってるだけでも恥ずかしいんですけれども2つ目はですね、衛生用品です。まあ、このコロナ禍、まあ、多くの方はですね、すでにマスクや消毒用アルコールなどをですね、持ち歩いているとは思うんですけれども、こちら防災という面でも必要になるんですね。うん、まあ、具体的にはマスクであったり消毒用アルコールの他にもですね、ティッシュや使い捨ての手袋などがあります。 まあ、なんでこれがいるのかと言いますと、被災現場というのは一般的にですね、衛生環境が悪くなりがちです。まあ、しかし救援物資などのですね、配給やトイレなどで、まあ、人に接触する機会は避けられません。感染症のですね、拡大のリスクを抑えるためにも、車の中にですね、衛生用品を所持しておくことが大切だというふうに思います。
まあ、これは皆さん異論ないと思います。
はい、すいません、藤野です。一つだけ補足させてください。消毒用のアルコールですが、これから気温が高くなってくると車の中で発火するリスクが高まります。保存の仕方には十分気をつけてくださいますようお願い申し上げます。またですね、直接日光が当たるようなところに置きっぱなしにしてはいけません。皆さん覚えてください。
はい、本当ですね、それは大事な情報ですね。藤野さん、どうもありがとうございます。さて続けましょう。金ちゃんセレクションズですかね。
合ってますね。
はい、はい、3つ目お願いいたします。3つ目はツナ缶だったりして、
それを言っちゃダメなんですよこれ中島さん。であとですね、最後の3つ目、まあ、ちょっともう車に積んでおいた方が良い防災グッズはですね、飲料水と非常食です。まあ、もうちょっとねネタバレしちゃいましたけど、ツナ缶もです。はい、
はい、当たりましたね。
そうです、本当に。でですね、まあ、一応説明しておきますと、まあ、大規模災害でライフラインが止まった場合ですね、行政はまず救命救助活動を優先するためですね、約3日間程度は救援物資が届かないことが予想されます。まあ、そうした事態をですね想定し、まあ、車内にも最低限の食料と飲料水を備蓄しておくということが大事なんですね。
中末です。質問しようかなと思ったんですけど、またしてもいい質問ですねの返しが来るだけなのでコメントだけします。確か人が生きるために必要な水の量は1日約3リットルですよね。なので大きいサイズのペットボトルを 2,3 本置いておくと安心なのかなと思います。
岡本です。私も質問しようかなと思ったんですけど、またしてもいい質問ですねの返しが来るだけなのでコメントだけしておきます。車に非常食や飲料水を準備することは賛成です。しかし賞味期限を確認し定期的に中身を入れ替えることが大切ですよね。車の中でも食べたり飲んだりして新たなものを置き換えていくローリングストックをすると良いと思います。
あの2人ともあのいいコメントですねと、もうあの、ね、皮肉のようにいい質問ですねの返しが来るだけと言われたのでちょっと変えておきました。はい、車にですね、あの防災グッズを入れておくと、まあ、いざという時にとても役に立ちます。まあ、教習所ではですね、あのなかなか教えてくれないアイデアですが、まあ、ぜひですね、私たちが共有しておきましょう。
はい、金ちゃんありがとうございました。ご苦労様でした。とても役立ったと思います。今回の放送を聞いてね、私も車の中に防災グッズを積んでおこうと思いました。危機管理課の藤野さんはいかがだったでしょうか。
はい、私も今車をですね、まあ、乗ったりするんですけれども、防災グッズ一つも乗ってないことに今気づきました。なので一つぐらいは防災グッズ積んでおこうかなと思いました。またこの放送ですね、金ちゃんと3回生2名と、まあ、交代代わりにされてますけれども、まあ、後輩でもまあ先輩に対してまあ、使っていくというか仲の良いところが見れて本当にすごくいい放送になるなと改めて感じました。
はい、ありがとうございます。つっかってって言いましたね。
やられ放題ですから
ね。藤野さんもリモートだから言えることがあるんじゃないでしょうかね。
はい、藤野さんもね、ここのスタジオ来たらもう3回戦にもいじられてほしいです。
はい、ぜひね、こちらのスタジオに次回は来てほしいと思いますけれどもね。中末さんと岡本さんにも収録の感想を聞いていきましょう。とても緊張されてたようですけれども、まずは中末さん、足立先輩の頑張りはどうでしたか。
はい、初めてのスタジオでのラジオだったので、うん、だいぶ緊張していたのですが、先輩が面白くしていただいたおかげで楽しく収録できたかなと思います。
一言も笑ってませんでした。僕が言ってる
言いながら私の目を見ましたよ今。はい、以上でしょうか。
はい。
では沖縄のリモート岡本さん、どうでしたでしょう。
はい、今日初めてラジオ収録をしてみて、自然にかつ聞き取りやすいように話す技術や間の取り方など細かな気配りが難しいことが分かって それをそつなくこなしているパーソナリティの皆さん、先輩方の姿がとてもかっこよく輝いて見えました。台本が足立先輩を親父に持っていく感じだったのでノリノリで突っかかってしまいましたが、現場をホットに盛り上げてくれた足立先輩は最高にクールなご活躍でした。藤野さんと中島さん、ゼミの先輩方もご一緒できてよかったです。皆さんの頼もしさから臆することなく発言することができました。今回の議題である身近な防災グッズの話題については、しながらためになることも多く、これを機に学べて嬉しく思いました。とても和やかで有益な素晴らしいラジオでした。また皆さんとラジオしたいです。以上です。
専門家が喋ってるんですか。
ね、私もカミカミだったのが恥ずかしいところですけれども、はい、では最後にリーダー金ちゃんからもご感想をお願いします。
はい、新しい新体制になって2回目ということで、もうあの2回目の収録にもかかわらずここまでね、あの3回生の子たちにはもういじられて本当にプロジェクトリーダー務まるんかなというふうにちょっと不安なんですけれども、まああのね、もちろん私は全然いじっていただいてもいいんですけれども、このあのこのハッピー防災でですね、伝えているこの防災情報というのは本当にちゃんとした防災情報なので、まあ、ツナ缶でランプが作れるであったりとか、まあ車の中にですね、どういった防災グッズを置いといたらいいのかっていうようなですね、もう大事な情報をしっかりも盛り込んでありますので、あのぜひですね、あの皆さん笑いと、そしてあのちゃんとこう、あ、こんなことがあるんだっていうですね、驚きであの楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、ですですね、そして、皆さんにお伝えしたいことがあります。実はあのこのハッピー防災のスピンオフとしてですね、滋賀県草津市の広報誌広報草津でですね、毎月コラム記事が掲載されることになりました。
おー、すごい。
はい、これすごいことですよ、うん、本当に、まあ、広がれハッピー防災というタイトルで、掲載しております。まあ、このラジオも聞いていただいて広報誌も読むとですね、2倍ためになるというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、あの皆さんご覧ください。
はい、皆さん広報草津の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミ4回生の足立欣也さん、3回生の森本翔吾さん、加門ののさん、中末優里さん、岡本優奈さん、そして草津市危機管理課の藤野玲さんでした。皆さんどうもありがとうございました。これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は5月4日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。